で、いよいよ4章はフィクションですね。例によって前書きみたいなところがあって、ルールと虚構世界ですね。でゲームにとってルールは必須だけど、虚構世界はなくてもいいということが書いてある。全くその通りですね。でルールと虚構世界の比較が書いてあって、ルールは客観的で強制的で明確である。しかし、虚構世界は主観的で恣意的で曖昧である。全くその通りだと思います。ルールには参加できないが、フィクションには参加できる。これはどういうことかというと、ルールを自分で改善することはできないんだけど、フィクションの場合はいろいろ自分の中で想像できるわけだよね。だからそういう意味ではルールには参加できないけども、フィクションには参加できる。もっともフェアリーゲームっていうのはルールに参加しているようなもんですけど、
フェアリーを言い出してしまうと、それはなんかゲームデザインじゃないですか、フェアリーっていうのは。そうです
ね、はい、白ゲーとか出してくるのはちょっとなんかね、どうかと思いますけどね。で白ゲーみたいなメタフィクションの塊みたいな、人形だけでできるようなテキストを出してきて、グランドシャット島のとか、あれも点描、点描ですからね。印象派の絵画を出してきて、これはストーリーじゃない
と。
いや、なんか例が失敗してる気がするけど。
ような気もするけどね。もうちょっといい例
で。古典絵画とかにすればいいじゃないと。
まあね、単に好きだったじゃない。はい。はい、で、フィクションとストーリーの区別についてもちょっと言及があり、で、一節は虚構世界ということで、最小5つの原則っていうのは、なんていうのかな、書かれてないことについては常識的に解釈するっていうのは、要するに、虚構世界っていうのは全てを提示してるわけじゃないと。これはまあ小説でも何でもそうですけども、例えばマグベスなら、マグベスっていう中でマグベスがどういう人間だとか、マグベス夫人はどういう人だっていうのはよく出てくるんだけど、じゃあマグベス夫人には子供が何人いたかは書いてないみたいなね。そういう例で あるけど、これはもうごく当たり前なんだけど、虚構世界っていうのを作り上げると言っても、何から何まで作り上げるわけではなくて、ちょっと張り子の舞台みたいな、かき割りの舞台みたいな感じで、だからゲームの中の虚構世界も見えてるところはあるけど、裏はどうなってるでしょうねみたいな話があるわけですので、そこをプレイヤーはどうしてるかというとですね、見えないところは常識的に判断してですね、でただその常識っていうのが人によって違うのでですね、いろいろだとは思うんですけども、小説なんかでもね、書かれてないところは突然そこから地球が深く欠けてるとかは思わないでストーリーを読んでるわけですので、そういうことだと。で次に、なぜマリオには命が3つあるのかっていうのがあって、マリオには命が3つあるそうなんですが、
ドンキーコングはやったことない。
ない、
はい、
ドンキーコングやったことない。
ない。見たことあります。
見たことがあれ
ば。なんか、はしごを登ってくれる
のか。そう。
はしごを登ってくれるんです。まさにそれだけの
ゲームです。たるが転がってくる。
そう、たるが転がってくのを避けて、はしごを登ってくれる。
やっぱりゲームセンター CX 一回見せた方がいいです。
もう、これで理解度 100% ですよ。もう、基本が。
もう分かったような。
分かったような。
で、フィクションで説明できないことはルールで説明することがある。なぜマリオには命が3つあるかっていうのは、そのマリオの世界、ドンキーコングですか、ドンキーコングの世界の中でマリオに3つ命があることが合理的に説明されているくだりがないらしいですね。つまりプレイヤーに聞くと、命が1回しかないとすぐ死んじゃうじゃないかみたいな答えが返ってくるんだと思うんですね。つまり3つぐらいないと面白くないからっていうのは、要するにルールの話なんですよね。だからフィクションで説明できないことは、ルールで説明するしかないと。
小学生の時はマリオが死んで、マリオが複数いるって理解できなかった、だから画面の裏でマリオの弟がマリオなんかを谷から救い出したに違いないとか、
そういう
マリオストーリーみたいなのでペスト
だから小学生では理解できないから、
いや理解できないじゃなくて、それは逆に言うと、ここでは正しいフィクションの理解の仕方、
だからそうしなきゃいけないんだけど、そういう回路がないので、
整合的なフィクションとして評価しようとすると、そういうことになるんだけども、明らかにそうではないよねっていう、
はい、もしか
したら明らかにそうではなくもないじゃない、本当にそうかもしれない。マリオ救いやって
もマリオ
救い、そうあ、この虚構世界ね、この虚構世界のあれは、虚構世界ってこれ、ね、フィクショナルワールドってことですか、
なんか詳しく書いてあります。
イマジンドワールドか、
中のところ
にありますね、イマジンドワールドですか、この虚構世界って多分マリエロール・ライアンが出てくるので、可能世界論で分かります。可能世界論みたいな、SF でいう多元運輸論です。
パラエルワールドみたいな、こういうことになって、
パラエルワールドみたいな話もちょっと、
ね、の話なんです。この、いや、簡単に言えば、それをもっと哲学的に厳密に突き詰めたのが可能世界、マリロ・ライアンズのこう 論者なんですね。だからその虚構世界のそこでやっぱりハムレットとか白芸とか出てくるのはちょっとよろしくない。だって白芸は引用だって、この世にあるクジラのすべての文献を集めましたっていうようなことが書いてるわけですから、白芸には。まあそれは嘘なんですけど、でも集めたということなんです。量ぐらいはたくさんあるわけで。ハムレットも、そのハムレットについての研究所が、数えきれないぐらいある。それだけ図書館ができちゃうってぐらいあるものですから、あんまりその虚構世界の自立性よりもメタなこの話になっちゃうので。
なるほどね。はい、もっとあんまり言及しない話も
隙間がいっぱいある話
の隙間がないというか、うん、そうそう、だからこれだと虚構世界の自立性だとなんか、
確かにね、それは結構、現状に。
もっと、現状に書いてないことはないみたいなのが明らかな作品にすればいいわけです
ね。なるほどね。
メタ解釈されない。うん、何があるだろうよくわかりませんが、
うん、はい、次抽象と具象の間ですが、ここで私が思うのはゲームにおけるアブストラクト問題というのがあるんですね、うん、これは何かというとアブストラクトゲームとは何か、
将棋の話です。あれは大ゲームなのかアブストラクトなのか、
そうアブストラクトって何がアブストラクトなの、
何がアブストラクトなんでしょうねテーマがついてないゲーム、
オセロはテーマついてるから、だから
フィクショナルワールドが存在し得ないゲームでもし得ないってことはないんです
よ、ね、得ないってことはない、
まあぷよぷよだってストーリーありますから、
ぷよぷよ完全にあるじゃないですか、
は
い、
だからアブストラクトのゲームとしての代表として出てくるのは、まあ、囲碁なんですけど、囲碁とか連珠とかチェッカードラフトね、うん、それからまあリバーシオセロ、うん、それからアマゾンとかね、最近のゲームでいうとね、ああいうゲームはみんなアブストラクトと言われる、う
ん、アマゾンって何です
か、アマゾンっていうのはあの
アマゾン .com、
いやアマゾンっていうゲームあるんですよ、クイーンが4つあってそれを追い詰めるゲーム、
ね、知らなかった、
はい、アブストラクトゲームはね山ほどある、五反田にアブストラクトボードゲーム研究会とかあるので一回行ってみるといい
です。研究会があるんですか、ある、何やって
るの、
延々とアブストラクトそうそう、延々とネスターのゲームやって
る、
で中吉村でも年に1回アブストラクト、5月の第3土曜日にアブストラクトボードゲーム研究会の人が来て、その1年間に研究したアブストラクトの中の傑作選をやってくれるんです、うん、結構面白い。でそのアブストラクトゲームの定義とは何かっていうんですけど、毛川さんによるとですね、はい、完全情報ゲーム
アブストラクトゲームが好きな人の美学から言うと納得できなくはない話ですよ、うん、アブストラクトゲームの人ってその完全情報ゲームを、まあ、が好きだし、うん、あと、2人ゲームが好きですよね。
そうでも不完全情報ゲームでも別にアブストラクトになり得るでしょ。
いや
だと思うんだけど、
普通の常識的な定義で言うとそうなんですけど、そうでも、ね、アブストラクトゲーム好きの美学から逆算するとそうなんです
よ、まあ、それはそうでしょうけどね。だからそうじゃないとウォーゲームになっちゃうみたいな話でしょ。
なんか不思議なんですけど、
ね、まあ、だからアブストラクトゲームにおいてはという、アブストラクトっていうのはいわゆるボードゲームの世界っていうか、そのビデオゲームでない世界ですね。アナログゲームの世界でも別の視点でいろいろ問題になる点ではありですね。でここに書いてあるのはアブストラクトのグラデーションってことを書きましたけど、要するにものすごく具象、なんていうかな、それこそいろいろミニチュアゲームみたいにものすごい作り込んだゲームから、もうほとんど碁石と碁盤だけでできるようなゲームまで非常にレベルがあって、いろんなのがあって、なかなか切れないというようなことが、でまあそれはその通りだと。で虚構世界の作り方ということで、これは具体的なビデオゲームの中で虚構世界をどうやって作ってるかっていうのを本当に具体的に書いてあるですね、いろいろやり方があって、グラフィックでやる、サウンドでやると、テキストで作ると、カットシーンで作ると、タイトルや説明書やパッケージにもね、その虚構世界はこのゲームの世界はこうですみたいなのが書いてある。パッケージの蓋の箱を見ただけでね、多分こういう世界なんだろうと思うようなところがあるので、それも関係ある。でハプティスクっていうのは私初めて聞いたんだけど、まあ要するにグラフィックが視覚的でサウンドが聴覚的だとすれば、触覚的な刺激、多分ジョイスティックが震えるとかそういう話なんだと思うんですけども、これあんまり改革されてないけど、これからやったらいいんじゃないのみたいなことがちょっと書いてあって、それも面白いなと。ドットディスプレイって知ってます？こう出てて、触るとね、
ピンみたいな、
ピンみたいなのが動くんですよ。ああいうんでやるゲームは面白いんじゃないですか。でまあルールでもってる、それからプレイヤーの行為と時間、でもそういう虚構世界というのは作られていく。で噂っていうのは、まあ、なんていうんですかね、特定のゲームはあのゲームは実はこうなんだよと、ちょっと話が出てくるのは、火山の火口まで行くと実は城があるんだというような根も葉もないことが、まことしやかに語られると。でもそれを聞いて、じゃあそれゲームの中に入れようかみたいな話になると、 まあ、フィードバックするわけですよね、うん、そうするとそういう意味では虚構世界の作り方の一部か、うん、っていうかあるいはですね、この虚構世界を作っていく中でそういうのっていうのはみんなが持つわけですので、うん、やっぱりそこから二次創作っていうのが始まるんじゃないですかね。
そうですね、ね、うん、だからこう軸にしたというか、コアにしたコミュニケーションの一つで、うん、コミュニケーションによってそのワールドが出てくるみたいな話が、まあ、なんか前々、
うん、まあ、そのネタをね、あえて取り込むっていうことも、ね、よくやられるわけですから、うん、そうね、まあ、漫画でもありますけど
ね、
ある
話
ですよ、漫画でも、まあ、コミュニティがあるとどうしてもね、
そうなんですね、
そうなりますから。
で、次は任意選択な世界、任意選択的な世界と非整合的な世界ということで、面白いこと書いてあって、だんだんグラフィックなんかどうでもよくなるとか、ゲームに慣れてくるとですね、あんまりグラフィック気にしなく、最初はね、グラフィックが目に引くんだけど、っていうのことがあって、それがその前に出てきた情報量低減理論。情報量低減理論って言い方はどうかと思うんだけども、あんまりいい方じゃないかと思うけど、何を言ってるかというと、ゲームのエキスパートになるほど、その、
ですね、情報量は単に背景の、その容量としての情報量は減ってるかもしれないけど、うん、別に処理する情報量は、プレイヤーが処理する情報量は減ってない。
まあでも、その背景としての情報量が減ってるっていうことを、
まあそういうこと言ってるわけです。
表現してるわけで。
これ、シャノンの情報量
とか。情報量低減の法則は、だから、熟練してくると無駄な手は読めなくなると。
情報っていう言葉が錯綜しちゃいます、う
ん、だから、この言葉があんまり良くないんだけども、まあ言わんとしてることはそう。うん、
まあ例が良くないですね。例、もうちょっとなんかいい例はあると思うんですけど。
まあそれはそうです。うん、まあでも、スーパーマリオやってる時に、あとでスーパードンキーコングやったら感動したことがありますから、画像が飛躍的に綺麗だって。
でも、それも最初のうちでね、そのうち気にならなくなるってことを言おうと。
まあそうですね。
まクイック3はだって対戦ゲームですか、うん、これだって、エルダースクロールズね、画面落としてと思ったね。
まあ、エルダースクロールズ、
ね、まあ、その箱庭型ゲームって、その架空世界をこんなに技術豊かに演出してるのかと、うん、っていうのが売りなわけです。
なるほど。
前読んだら面白いのは、シビライゼーションで、うん、シビライゼーションって要は、すごい、というか、社会進化論とか、あるじゃないですか。うん、はい、だからそれに文句つける人もたくさんいるわけで、文句がつけられてます。で、それに対して、いや、シビライゼーションはすごい極めてくると、その文明とか、そんなの何でもよくなって数字だけになるから、そんな世界観の中で取り込まれませんよって。
やっぱダメなゲーマーでしょ、それは。
でもまあ、まあそういうことですね、ここでの。そ
ういうことではそういうことです。今、ローグライクゲームっていっぱいありますけど、すごいいろんなテクスチャーがついていて、でも別にこれドットでよくないみたいな話ですよね、いやいや、要するに。
で、まあ、ドットでよくないって本当に思ってるみたいな。
実際にやってくるとそうなってくるってことは、僕もそんな経験あるので、初めはトルネコの大冒険とかやってたわけです。
どうなんですかね、ボードゲームでもね、例えばモノポリの場合は、パークプレスだったり、ボードオーグだったり、うん、メディターニアストリートだったりするわけだけど、うん、あれが黄色の1番とか、青の3番でも、うん、まあいいんだけど、でもやっぱりそれじゃあな、みたいな。だからシミュレーションの問題とね、関わ
って。ボードゲームはやっぱり、ものとしてのコンポーネントが露骨にあるので、
うん、ちょっと違うか。
ちょっと。
いや、私はね、うん、ビデオゲームの皆さんのそういう感覚がよくいまいちわかんないので、うんうんうん、ボードゲームに対して。
だから2万円のバックギャモンをやるのと、こう、そこら辺で980円で買ってきたバックギャモンのは、どっちが
どうでしょうかね。
いいかって話。で、2万円のバックギャモンをいっぱいやってると、別に980円でも良くなるのかって話。うん、そんな長くのはないでしょ
う。いや、うん、でも吹けば飛ぶような将棋の駒にって、有名な佐方さん吉が、はい、なんで吹けば飛ぶようなかっていうと、あれ紙で刺
した。紙です。はい。
だから佐方さん吉が指した紙の将棋と私がやった告げ駒の将棋とどっちがいいかというと、やっぱり佐方さん吉の紙が上なんじゃないかね。どうなんでしょうかね。
うん、
マテリアルっていうものとの関係
は、やっぱ腕が上がってくるからじゃないですかね。
腕が上がってくると、どう
コンポーネントは別にこだわらない。
だから、パラレル。
ボイスゲームのインストラクションとかしてるときに、初心者向けの説明だと、割とこう、世界観から入る、なんですけど、うん、そのなんか、ダメゲーマーが4人集まると、
ね、
まず勝利点
が上がってくる
とか、そういうことじゃないですか。
そういう。
なるほど。よくわかった。
まあ、実際、アマネのゲームは物としての可視化があるので、うん、コンポーネントは、ゲーマーが思うほど軽視されるべきではないと思
います。そうだね、う
ん。ゲーマーは別にコンポーネント何でもいいじゃんってよく言いますけど。
ゲーマーほどね。
ゲーマーを名乗る人ほど言いますけど、実は違うと思
います。実は違います。じゃあ、ビデオゲームは、ね、
シビライゼーションの話。
ビデオゲームもそうですよ。
だから、そんな数字だけにね、こだわるのはマニアだけで、ね、大多数の人は、エジプトがどうのとか、ガンジーがどうのとか言ってる、まあね、わけなので、ね、だからそっちの方が大事なわけですよ。
まあ、そのシビライゼーションってボードゲームのシビライゼーション。
まあ、ちょっと難しいんですけど。ゲームのシビライゼーションなんですけども、ボードゲームで白マヤ ズシビライゼーションっていうのが何年か前に出たじゃないですか、うん、
シビライゼーションって文明の明け物
じゃない、文明の明け物じゃないんです、文明の明け物はあれじゃないですか、フランシス・トレシャムが80年ぐらいに作って、アバロン・ヒルクが、その後すぐ、あとにリメイクしたやつじゃないですか、うん、で、じゃなくて、それに影響されたともされてないとも言われているシド・マイヤーっていう人が、90年ぐらいですよ、90年ぐらいに作ったコンピューターゲームのシビライゼーション
です。あ、そうなんですか。
で、これはマイクロスコープですよね、マイクロプローズか、まあ、名前は何でもいいやそういう会社が作ったコンピューターゲームで、ここで言ってるシビライゼーションはそっちのコンピューターゲームで、ただ、この2つの間には密接な関係があるというふうにも言われています。あ、まあ、要はシドマイヤーがそっちを 見て作ったんじゃないかというふうに言われている。シドマイヤー本人は否定しています。
あ、そうなん
で、この2つの間でその名前の使用権をめぐって実は裁判になっていて、
はい、そんな生臭い話
です、すごい生臭い話があるんですよ、これ、で最近2010年ぐらいかな、どっかがそのシドマイヤーズシビライゼーションっていうボードゲームを出したんです。これはその
何、今度はボードゲームなの、
ね、そうです。あ、今度はそのシドマイヤーズ そのコンピューターゲームの、
コミカライズみたいな話、
そうですね、コミカライズみたいな話です。まあ、いろいろあ
るんですけど、ゲームはよく、そういうめんどくさいことはありますよね。
それはそれで面白いね。
で、スルージーエイズっていうゲームがあるんですけれども、スルージーエイズっていうゲームがあるんですが、これは、ボードゲームの方の、つまり、フランシス・トレシャムのシビライゼーションと、シド・マイヤーのコンピューターゲームの方のシビライゼーションの影響を両方受け、イメージ的に受けてるゲームなんです
けど、すごい、創発的な感じがですね。発を感じますね。
進行的な感じもするから
。進行説が、進行はでもうまくいってないじゃないですか、明らかに。
はい、で次はですね、ゲームにおける時間、これはなかなかいろんな話で面白い話で、まあ、要するに言ってることはですね、ゲーム、まあ、ビデオゲームですけど、そのビデオゲームの中にはキャラクターが動いたりなんかしてるので、まあ、はっきりした時間の流れがあるわけだよね。それとプレイヤー自身のリアルな時間との関係という話で、いろんな関係があるよということで、出てきますね。例えばアクションゲームだったら全く同じで、クリックした瞬間に殴るみたいな話だから、アクションゲームだったら、まあ、一重の時間、つまりリアルタイムゲームもそうなんだけど、要するにプレイヤーの時間とフィクションの中の時間は、まあ、ほぼ一致してたというようなですね。で、虚構世界を持つリアルタイムゲームっていうのもあるわけで、そういう場合は二重の時間なんだけども、単純対応ですね。今言ったように、こっちがクリックした瞬間にピストルが弾が出るみたいな。それから虚構世界を持つその他のゲームということで、時間がの流れが違う。例えば昔読んだ三国志の孫悟空の世界では地上の1年が展開の1日だったそうで、そのようにです、ゲームの中で流れる時間は、現実の時間の、まあ、1000倍だったり1000分の1だったりするみたいなね、いう話が、これです。で、今度は投影って話があるんですね。投影っていうのはそういう側に現実の時間と、ゲームの時間の時間は対応してるんだけども、そういうなんていうか直線的な単純な対応ではない、まあ、関数対応とでもいうかね、元現状では関数とかファンクションって言葉を使ってたみたいですけど、そういう関係にある、まあ、これも よくわかります。次に今度はカットシーンのある最近のゲームとなってきます。これ最近なのかどうか知らないけども、要するにゲームの時間の途中で突然解説が入るみたいな話だと思うんだけども、まあ、切断時間が切断されるということです。それからゲームにおける時系列ということで、これはフラッシュバックとかフラッシュフォワードとかの話が出てきますけども、まあ、リアルなタイミングとゲームの中のストーリーの時間がこう、ゲームの中のストーリーの時間が前後するような、つまり回想シーンが入った みたいなと思うんですけど、そういうような対応。それからアドベンチャーとポンが出てくるんですが、まあ、ポンはやったことあるけど、アドベンチャーっていうのは何を言ってるかよくわからない。
じゃあやったことある人はあんまりいないんです。
だってアドベンチャーってアドベンチャーゲームの最初のやつですよね。
そう
です。
あ、
だからアドベンチャーっていうの
は、だからアドベンチャーなん
だ。
まあ、整合的な時間かステージごとの時間かっていう話で、整合的な時間とステージごとの時間っていうのは、まあ、ある意味で違っちゃって、ラウンドが違 違うとそこで時間が飛ぶみたいなことが起こるわけで、そういう意味では二重な時間が時々こう片っぽはちょん切れるみたいな、部分的に非対応な時間が流れる。さらに今度はへんてこな時間ってことがあって、ゲーム時間のルール破りって話やってみますが、ある意味時間が歪んじゃうみたいな話が出る。で最後に、最後じゃないか、止まる時間、止まる世界、止まる世界は主観的な時間っていうのは、なんていうの、感覚的な時間ということですね。感覚的な時間っていうのは ある意味ではゲームの中の世界の時間を、超越してるっていう、いうような言い方ができるので、この辺はなかなか面白いといえば面白いんだけど、実際にゲームをいろいろやってる人の方が分かるんじゃないかと思います。それから時間の経験ということで作業って話が出てきたんだけど、そういうことは多分あるんだろうと思うんですけど、ボードゲームなんかでもダウンタイムとかね、何もできない時間があって非常に困るんですけども、ビデオゲームでもそういうことがあるんだなということは思います。で次が7節でゲームと物語ということで、非常にこう踏み込んだ話になりますけども、物語とナラティブの服装って書いてあるのはどういうことかというと、ここでいう物語っていうのはこの辺で岡田さんも話に出してたんですけど、ナラティブって言葉の翻訳だと思うけども、実はですねこのナラティブって言葉も非常にいろんな意味があるわけですよね。でそれを翻訳した日本語の物語っていう言葉にもすごくいろんな意味があるわけで、これが両方がごちゃごちゃしてですね、非常に難しいことになってるわけですね。で、そのナラティブをという意味だろう、現ナラティブという意味だろう、その物語をですね、もう6個に、物語とは何かということで6個に分類してますね。これはエスパユール的な使う手法で、こういう難しい問題に当たるとですね、いろんな定義を持ってきて、それを比較検討するとかね、そういうのをゲームの定義でもやってましたけども、ここでもちょっとそういう手法的なもんで物語を6個に分かれてるんですけども、その内容がいまいちよく分かんないですね。1番は物語ってことで、2番は物語内容、3番も物語内容ですね。我々が物語って言った時にそれ何を感じるかというと、物語って言った時に確かに物が、語っているそのこと自身を語ることもあれば、例えば桃太郎という物語みたいにその物語の内容を言うこともあれば、例えばある生き物の物語とか、何でもいいや、象の花子物語みたいなね、そういうある特定の、ライフストーリーみたいな、そういうのを指すこともあれば、物語ということで虚構世界全体を指すこともあれば、例えば大きな物語なんて言い方で世界の認識そのものをよく物語って言いますよね、というようないろんな使い方があるというような比較をしていますが、その一個一個がいまいち私はよく落ちないので、この辺は分かりにくいですね。はい、で創発的物語とプレイヤーストーリーっていうのは、その、物語をそのプレイヤーが作っていくっていう側面があって、そういうのは今までのいわゆる小説の中ではあんまり出てこなかった体験だとですね、でゲームの時間 と、物語の時間の対比とかも書いてあるけども、つまり私はそういうビデオゲームはあんまりやったことないんだけども、例えばアドベンチャーゲームとかむしろロールプレイングゲームか、多分デジタルな世界におけるロールプレイングゲームをやると、ロールプレイングゲームの世界にはロールプレイングの世界の物語があるはずなんだけど、我々が小説を読んで物語を追跡していくような線形っていうかな、なんとか一本道の物語であって、プレイヤーが関わることによってその中にはいろんな物語が展開されるわけですよね。そういう展開っていうのはかつてその今みたいにビデオゲームが発展する前にはあんまりなかった体験だと思うんですよね。っていうかビデオゲームの登場によって新たに出てきた物語の新しい形式っていうことができる、いうことができるんじゃないですね。
いや一応、70年代ぐらいの、モダニズムを継承した SF とか世界文学、例えばコルタサレの石蹴り遊びと、石蹴り遊びっていうのはパラグラフ段章を追って掲載していて、初めに読めば1からまっすぐ読めば
だからゲームブックみたいな、
ね、そうですよ、ゲームブック、
だからゲームブックは確かにそうなんだけど、
だからでもそれがちょっと早いんですよ、70年代
は。ね、確かにゲームブックはそうかもしれないけど、
ね、ゲームブックよりもその文学でのメタフィクションの方が少し早くて10年刻みぐらいなんです、コンピューターゲームは。
なるほど、
はい。
まあ、ただまあ、ここまで、ね、一般的に拡大したのは、
まあそう
ですね、確かにビデオゲームがそういう世界を、まあ、切り開いたという言い方はできるんじゃないですかね、まあうん、先行的なそういう試みあるにしろ、
今は人工知能に小説を書かせるとかってます。どうなんですか、星一章の一時を突破した、
うん、人工知能がありました、ね。まあそういう先行例があるにしろ、私はそういう方にあんまり明るくないのでね、確かにマルチエンディングみたいなのは普通の小説ではやりにくいでしょ
う。まあ、ここで言ってる総括物語っていうのは、これシムシティ見てこいつらが恋愛してるこいつらの過去がこうなってるとかいうのをプレイヤーが想像して勝手に補っていくという、そういうのだからゴールがたくさんあるんじゃなくて、
うん、
プレイヤーがこれを見て勝手に物語を作る、う
ん、ウィザードリーですよね。
まあウィザードリー
ね、例えば小説を読んでね、その小説の中の、主人公を勝手に動かして、妄想すると、そういうのとどこは違うかというと、
まあ、似てるとは思いますけど、うん、どうだろうね、キャラクター付けとかそういうのすら多分こうシムシティないわけです。
あシティの例したけどシムズですよ、
ね、シムズ、あシムシティ、ね、シムシティでそもそもできないね、うん、それシムズ
だから、
まあ、ある程度
いやシムシティでゴジラができてこれがどうか、
まあ、サポートはあるんですよ、
ね、サポートあります、ね、
だからそういうこ、そういうことなんていうんでしょうね、勝手に二次創作とかを、うん、するっていうのと近いというか、まあ、ある面においては同じだと思うんですけども、うん、ただ最初からそういう風なことをするためのものとして作られているというか、うん、そこは大きい違いじゃないですか、ね、
ウィザードリーなんかは実際そういうものはなくてものすごくお求めになって便利ですよみたいなことでしょ、で最近二次創作ってもうキャラクター専攻ですから、だからそこは全然違うわけです、
うん、
ただまあだ一歩間違えるとシムズからプレイヤーが物語を作るというのは、うん、もうプレイヤーが経験してきた物語のパターンとサルタにはめるだけみたいな、うん、そんなものが物語的満足とかいうものでいいのかみたいな、
あれか、じゃあそれだとイタロ・カルビーノの地名の交わる城っていうのがあって、まあ、簡単に言えばタロットを見てそれで妄想して小説を作る、タロットカード、
うん、
だから草場さん読むといろいろ面白いと思いますそういうこうで話で
総
発、
うん、どっちかってそうです
よ、なんかでもこれエマージェントのその創発型ゲームとあんまり関係ない気がしますけど、同じ言葉使っても、
まあ実際ユーロはなんか否定的です
けど、なんかでもそれをなんか否定結果迂回することによってかえってなんかこう錯綜した感じになってる気がしますが、この施設が、
いやまあでも要はこれ、どっちかというとそのライフゲームみたいにその、はい、キャラクターを埋め込んでおくことによってその人たちが勝手になんか物語が湧き出てくるみたいなイメージですよね、多分この創発のあたり、
うん、
次ディスコースが出てくるわけでしょ、
まあ、シムズってそういうゲームですし、
まあ、シムズはまさにそうです、
まあ、そういう物語と言っていいかどうかちょっと微妙ですけど、うん、そういう創発的なことによって何かしらが立ち上がってくるという意味ではそうなんじゃないですか。
まあそうです。
まあだから私がイメージしたのはそのまあプレイヤーがゲームの中で経験するっていうのが小説のようにあらかじめ用意されていたストーリーを読んでそれを体験するんではなくて、あたかも小説から小説を書くようにって言うと言い過ぎだけど、ゲームの世界っていうのはもうすでに虚構世界そのものの舞台背景を与えられてるわけでも、その中でプレイヤーがプレイすることによって新たな自分だけの小説を書くみたいな、そういう体験を指してるのかなっていう感じに私は読んだ。どうなの、そういうではないのか、
いやそういうことでもあると思うんですけど、
ま
あ、
なんかそこまで素晴らしいものではないと思うんですよね。
ただそれを読むとね、そうするとまあ、新しいゲーム、新しいゲームって、まあ、ビデオゲームのことなんですけど、うん、が、物語とその古いゲーム、昔のアナログゲームの中にはそういったストーリーを作るっていうのは、まあ、基本的にはね、ボードゲームもカードゲームもそういうのはない、そういうのって無縁な世界だから、小説とボードゲームの中間のようなものを作ったっていうことを言ってるのかなというふうに思ったんですけどね。
小説ボードゲーム作ったのは
何、つまり小説を読むっていうのは小説の中で作者が用意したストーリーをまあ言ってやればなぞるわけですよね。
多分そのそれが多分小説感が古いんじゃん。
そうなの、はい、そう言われるじゃあ元も子もないんですけど、
まあでもユーリもそれぐらいな感じだかもしれないですけど、だからそれは後で出てくるアンナカレーニナが別に列車に身を投げることを目的としていないって話ですよね、
うん、
につながるんじゃないかと思うんですけど、どうですか？
ちょっとしてない
、うん、196ページ。
ああ
あんな彼には確かに最後に列車に身を投げて死んじゃうんですけど、
死んじゃうと。
それは目標としてはいない
と。目標としてはいないと、
はい、
まあ、それはそうだけど、あのそこで思ったのは、私クトゥルフものなんだけど、
はい、
あれって決してその明るいエンディングにならない方向じゃないですか。
明るいエンディングもありますよ。
あんの
、はい、あの SNE のあれって最後グッドエンディング、
ラプラスの間、ラプラスの間、グッドエンディングって何をもってグッドエンディングというかって話でありますけど、主人公面ではグッドエンディングでしょ。
いわゆるはここではね、そのプレイヤーと虚構世界の中で、あのじゃんじゃんみんな死んでってみんないなくなっちゃうみたいなゲームはあんまり向かないみたいなこと書いてあるんだけど、
ハムレットでしょそれ。
まあね、だからあの、うん、クトゥルフもののゲームなんかみんな気が狂ってるから、そういう意味では、
だから要するに、トルストイが小説を書くときは、うん、まあ、読者は違うかもしれないですけど、うん、それは目標としてないって意味で、うん、同じじゃないですか、草野さんのゲームの。
同じっていうのは、
だからトルストイがアンナ・カレーニナを書いたときは、うん、別にアンナ・カレーニナを殺すつもりがあったかどうかっていうのは、分かんないわけでしょ、書き手とは、
うん。
そういう意味では、あの未決定なわけじゃない。
書き手が書いてるっていうのをゲームになぞれれば、
そうです、うん、あんま変わんない
か、ね、まあそうかね、はい。で最後はあのゲームにおけるフィクションということで、まあ、あの、まあ、コンピューターのパワーも上昇してですね、ビデオゲームは簡単に緻密にかつあの、まあ、陰徳してっていうのは、まあ、あのなんとかゲームプレイヤーに手の内を見せずにって言うんですけども、簡単に緻密に虚構世界を作り出せるようになったと。で、ゲームの虚構世界の面を強調することは、ビデオゲームの最大の革新性であろうということをここに結論にしています。つまり、あの、まあ、ボードゲームでは、まあ、確かにそういうことはできなかったわけなので、まあ、それはそうであろうなとは思います、
ね。
まあ、
そうです。
まあこの辺で私自身があまりそのビデオゲームについてはよく知らないので、あの憶測で読んだところもありますが、まあ私の読みとしてはまあこんなもんな、はい。
ディスコースの話はびっくりしました。一応これディスコースショット分析イコールみたいになってますけど、どうなんでしょうねみたいな話。これショットですよね、単元ディスコースの話。あの195ページ。
あ、はいはい。
ディスコースっていうと一番わかりやすく言えば、ここのテストでやるこの作者の言いたい言葉っていうのがディスコースです、
うんうん、
するとちょっと違う、
そういうことではないね、
ないではなくなっちゃうわけです。これショットだから、映画のショット分析のショットをディスコースって単に物語に置き換えてきてるわけで、そういう言い換えてるわけです、ね、だから映画はストーリー分析しても意味があることも当然あるわけですけど、細かくやるのはショット分析ってやらなきゃいけないわけです、
うん、
まあ漫画もそうですけど、そこのディスコースは、まあ、これはあのゲームは、まあ、デジタルゲームは映像のものが多いので、
うん、
そうなるからって話だと思うんですけど、それ時間軸に比べたらそうだんですから、あんまりなんか、うん。
まあ、言説という。
ディスコースっていうのはよく哲学で使われることが多い言葉なので、うん、あんまりこう、スマートじゃないなと思います。
ショットとでもすればいいってこと？
いや、だから、なんか、そうですね。ショットっていうのは、
まあ、それはそれで
シークエンスとかにした方がいいと思いますね。うん、どっちかというと。
だから、物語的な時系列と、その事実としての時系列っていうのの、まあ、対比なわけでしょ。
はい。
うん、
だから、これをわざと、
それが分かればいいんであって。
わざとナラトロジーの言葉を使って、かえって混乱を招いてるってことです。うん、
なるほど。
それ使わない方が、
なるほどね。
いや、スマートに。
いや、私はディスコースって言葉について、あの、深く知らないので、ああ、そういうことなのかなと思って読んだわけ
です。ディスコースはでも、本当にディスコースって出てくるので、
うん、
あの、音訳でよく。あんまりなんか、かえって、分かりづらくなってる。
うん、かえって私はその辺のこと知らないから、その
まま。この人は割と、割とアキレス腱な感じがしますね。
あ、そう。まあ、確かにね、あの、引いてくる例がちょっと違うかなっていうのはちょっとある
。なんか、なんか分かりづらいじゃないですか、この極端にこうだけ。
もっと、だから、よく考えて引っ張ってきたんじゃなくて、パッと思いついて書いたみたいなところはあるね。
う
ん、あのだから、あの、ロジカルな論の組み立てに関して、あの、論理のロジカルな組み立ての緻密さに比べて、結構不用意だなっていう気はちょっとします、
ね。例が不用意というよりも、その、要は時間、フィクションの時間と現実の時間が違うよって話をずっとしてきて、
うん、
じゃあそれは具体的にどういう構造なのってことを別の言葉に置き換えて説明するときに、それがちょっとうん、そこで止まっちゃうってことです。 あ、それはだから例はだからいいんですよ。これ全部具体的な分析の過程プロセスがいいんだけど、それを総括する面、物語論の言葉を使って総括するにあたって、でそれでちょっといいのみたいな話になってしまっていますです。もうちょっとスマートにできそうな感じですけど。
うん、じゃあそれは岡本さんがやってください。
いやいやいやいや、私というか、まあ別なゲーム研究所では違うんじゃないでしょうか。よくわかりませんが。だから、なんかその、有利の、こう、ナレティブ嫌いが、なんかこの、足を引っ張ってる感じがしますね。
本当に嫌いですから、こういうナレティブ。
ナレティブを使わないで、要はその、メカニズムを証言したいってことですよね。
うん、なんでしょうね。
なんか、かえってなんか、上な感じになってる感じ。時間別にナラティブって言葉を使わないでも時間は表現できるわけでしょ。そこがちょっとおかしいと思う。進行で説明、進行でいいじゃないですか。
うん。
かえってその方がいいと思うんです
よ。進行っていう風に言ってるところもありますけどね。
いや、だからその時間を、190ページでなんでそこで突然現れてくるのかっていうのがあるのかなっていう。うん、そこの物語論的展開っていうナラティブターンが出てくるわけ。
うん、
ナラティブターンっていうのはこれは歴史は物語だってことだ、
うん、
歴史。なので、その時間を語るような物語を出さなきゃいけないってこと。という話を説明してるわけですけど、なんかこう、まあいいや、詰まっちゃうんです。
これで終わり。
今これで終わり。
終わり。
はい。